このラジオはレソとマサルがお送りするスピリチュアルな番組でございます。学校では教えてくれない話を軸に気づきをテーマに配信しております。本日3月10日18時よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近何かありましたか？
いやー、いろいろありましたね。
一個事件がありましたね。
一個事件ありましたよ。奴隷のこと言ってるか分からんけど
ちなみにどれやと思います？
多分中金ですかね。
中金は大した事件じゃない
違うか俺の中ではでかい事件や。
いやもう昨日一番のサプライズやって顔してたじゃないですか。ハイカーナイトで純子さんに言われた
大事件ですね。番外編事件ですね。
そう、僕あの話なんかしたなって思ってて、ちょっとチャリンコで帰ってくるときに聞いたんよ、番外編を。
上がってすぐぐらい。
そうそう、めちゃくちゃ言うてるわと思ってなんならこの前の福井のイベントの時にやれるやんって言ってたんよで、誕生日は多分まあ3月の中旬とかやっと僕は記憶してる
の。はい。
でもその日じゃなくて、もう サプライズっつうもんは何でもない日にやるのがサプライズなんでしょっていう話をしててそれを忘れてて、純子さんは聞くっていう事件が
で、言われた僕は何も覚えてなくてもう漫画編撮ったのが1ヶ月前ぐらいで、最初何のこと言ってんのかほんまにわからんくて事件でしたね。
はい。まあ何かの形で
そうですね、
はい、
サプライズ、
はい、いつ来んのかな、いつ来んのかなってずっと楽しみにしておいてもらいましょう。
そうですね
1年ぐらい続くかもしれないあとはですね、3月の1日よりですね、はい、私5つ目のポッドキャスト
でも多い多いってまあ言われると思うんですが、
はい、
最初にハマったポッドキャストが、
うん、
古典ラジオ、
あ、ベンさん、
僕が、うん、まあ、マサルから教えてもらって、はいはい、うわ面白い、こんなんあんねんなってなって、まあ、この形の参考ね、
うん、
テーマ置いて、
うん、
それをやっていこうにもなったけど、
うん、
でそこに出てくる樋口さん、
うん、樋
口さん多分50個ぐらいやってるよねそこ入りでいるから、うん、ここって聞いても
そう、
なんかそう多くないと思っちゃう俺がいるけど、
そうなんよ、僕もそうなんよ。
日程スケジュール聞いてたら、いや多いなって実際のね、肌感はなってる。
樋口さんに関してはなんか喋るというよりか、なんか関わってるみたいなのも含めて、ね、それぐらい何十個みたいなことを言ってたから、うん、まあ形は違うんやろうけど、まあ言うたらさ、その、ま、周りの人たちはさ、いやもう5個もやるなんて日本人でお前しかおらんなんちゃうかみたいな言うけど、そんなことないって、もう10個も20個も関わってる人いるからっていうなんかスタンスで話すけど、まあ知らん人からしたら知らん、うん、
だ実際メインパーソナリティで5個やってるは、うん、なかなかいないと思うな。
そろそろギャラもらえへんかなはい、で関西トラミディポッドキャストという名前で、
はい、
3月1日より、まあ、月1配信でゆっくりやっていく番組なんですけど、まあ3月今年、今月はオープニングバウンスということで、
はい、
ちょっと初めは盛り上げようみたいなんで、
はいはい、
ちょうど今日3月10日の朝一に上がってるんですけど、まあ、ここの番組で言う必要はないかもしれないですけど、ゲスト土屋さんでございます
まあ半分以上ね、多分ハイカーの人聞いてると思うんで、
はい、
といえば土屋
さん、もうすでにあの配信されてるんで、
なるほど、
ぜひ聞いてみてください。で、まあ、関西トラミリーポッドキャストで、トラミリーってトレイルファミリーの、くっつけた造語なんですけど、アメリカのハイキングカルチャーで使われる言葉で、まあ、大ちゃんから話があって、関西のまあ、ハイキングコミュニティとまでは言わないですけど、なんかそれに一石投じれんじゃないかっていう、はい、まあ、YouTube とかそういうのやってる人たちは個人でやってるけど、まあ、音声でたくさんいろんなつながりを得てきた僕とか大ちゃんは、もう少しこう関西に特化した情報を発信できたり、関西のまあハイカー、
うんうん、
別にそのすごいハイカーじゃなくてもいいけど、なんか面白い遊び方してるなっていうハイカーたちと、まあ、コミュニケーション取って、まあ、いつかゲストに出てもらったりとかっていうような番組を、毎月1日に配信していきます、
まあ、みんなで楽しもうっていうのがテーマね。
そう、うん、そうですね。であと関西トラミリーポッドキャストのインスタのアカウントも作ったんですよ。
はい、
まあ、それはリポストしていくような形なんですけど、まあ、それもまだみんな どう使っていいのかが分かってないと思うんで、うん、まあ、これからゆっくり 育てていけばいいかなっていう感じで、
まあ、本当10年後20年後を見据えての動きが一歩目始まった感じよね。
はい、まああのアルプスとか分かりやすい大きい山に行くっていうよりかはローカルの低山を、まあ本当に登山っていうハイキングの視点で、
うんうんうん、
まあ話が繰り広げられていくでしょう。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね、
はい、あと1通メールが来ました。
久しぶりですね。
うん、メールすぐ見れます。
あ、いけますよ。
はい、お願いします。
ありがとうございます。ラジオネームがないんですが、
はい、
まあ名字は言っていいか、門脇さん。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ内容ですが、そうですね、
ね、
こんにちは。
こんにちは。
いつも仕事中に聞かせてもらってます。
あ、仕事なってるから
ちょくちょく聞くんよ。仕事中聞いてるよって、それいけって聞いてんのかなって感じだけど、はい、でこの度のなぜ日本に聖人が来てたのかという話の答えに、
はい、
言霊学というのがあります。それを分かりやすく浩二という人が YouTube などで話してくれています、うん、気になったものからでも一度見ていただければなと思います。
はい、見ました。
一個だけね、ちょっと見て、
うん、
まあ本当僕がよく見てるような YouTube のチャンネルやったり本やったりのことをやってはる方やなっていう感じなんで、
うん、
まあ僕は違和感なく見させてもらいました、
はいはい、
でこの答えの直結解がどれかちょっとパーって見た感じは分からんかった、
うんうん、
いやで違う内容のやつを見たんやけど、
うん、
でも多分普段僕が言ってることを分かりやすく動画で喋ってくれてるので、
はい、
皆さんもあの興味あるなっていう方いたら KOUJI でコージさん。
言霊学って何なんですか？
言霊学はまあそのまま言霊を深く追求して、うん、言霊ってこういうものだよっていうのを言ってるんやけど、要は僕が一番分かりやすいなと思う例は挨拶よね、
うん、
大人は挨拶しろ挨拶しろって子供に言う。なんでかってあんま説明してくれへんけど、それがなんでかっていうのを説明してくれてるのが言霊学、
うん、それがその聖人が日本に来たのに何かヒントになるんじゃないかっていう話ですね。
にも多分つながってて、僕もその言霊学があるから来たよって言ってるのか、
うん、
言霊学的な観点から来たっていう明確な理由付けがよく分からってない部分はあるんだけど、うんうんうんうん、そもそも言葉というもの自体が、
うん、
僕が最近見聞き勉強してる分で言うと、
うん、
全部日本から発信されたものっていうイメージなんよ、
うん、
それが世界に散らばって形が変わってったと、
うん、
だから原点に戻るってみんながやっぱ考えるから、
はい、
聖人たちは原点どこだで東の日本へってなったっていう考えだよね、
なるほどね。
聖人が日本に来てるっていう話ここでした。
したよ、
う
ん、そのなんか日本に目指してきてるよみたいな言ってて、
まあ、
それは、
うん、
日本人バイアスかかってるやんって僕が言った、
うん、そうね、
あのきっかけになった話ですね。
はいはいはい、
ジョブズも来ただとかいろんなところの大統領とかそういう人たちで来るのもとか、
うんうん、
ほんまかっていう僕が言ったところの話からですね、
うんうんうん、まあ僕だけじゃないよ、うん、まあそうか、日本人バイアスかどうかをちょっと知りたい
ですね。そうそうそうそう、だまあベソだけじゃないっていうのも気になったところはあったですね、
うんうん、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは今月3月のテーマはですね、学校では教えてくれないパラダイムシフト。
はい、
聞き覚えのある方ない方いると思いますけど、僕なんかで聞いたな、別にあの初めて聞く言葉ではないですけど、
お、
はい、常識が非常識に変わるときということで、また1週目2週目3週目お話いただきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあまず参考文献から。
はい、
タイトルそのまま、パラダイムシフトを超えて、
うん、
長谷倉美幸さん。
はい、
2個目がアシュタール、真実の宇宙の真実。
はい、
アシュタールさん覚えてます？
アシュタールさんなんか聞いたな。
劇団小田です。
あ、劇団小田の人。
はい、
アシュタール人のやつや。
そうやね、
うん、
アシュタールさん、アシュタール人やったかな。
いや怪しい、
アシュタールさんです、ね、
アシュタールさん、
うん、の2冊を今回中心にお送りしてます。
はい、
でまあ今まで通りいろんな YouTuber 見てます。
はい、
で最近ホットだホットだって言ってるトゥーランド Vlog、
うん、
ほんまにホットです。
うん、
ぜひ気になってる方、ベソの世界観の 見本となってるような感じのトゥーランド Vlog、
はい、
ぜひ時間あれば見てください。
これトゥーランド Vlog を見た内容をここで話してるってすはないですか？
ではない
んではないんですね、
うん、そのトゥーランド Vlog は神話をベースにしてる、
うん、
で古神道、
うん、
とかやからなん本深掘り度が違う、方向性が違う。だ僕のテーマでやっぱり広く浅くなくがテーマやから、
うんうん、そうですね、
よりもドゥランドヴィログはもう深く、
うん、
神道やったり、
うんうんうん、
神話やったり、
確かにそれっぽいな
っていうテーマかな、
うん、
の違い、
うん、
でも全部つながっていくよねって言って言って実際に動いてて、これまで言えなかったけど、
うん、
だから重大な秘密すぎて言えないことってあるやん、
うんうん、
生きてれば、
はい、
まあ簡単なことで言う、身近なことで言うとサンタクロースがいないってことを5歳の子には言えないわけよね、
うん、
親は、はいはい、けど時が来たら言うわけよ、
うん、でもいるかもしれんけどね、
いるかもしれんけどね、うん、っていうのを国家レベルでもやっぱあるわけです
よ、ね、なるほど、
それを今までは言えなかったけど、いよいよ言う時が来たから言うってなった時にどこで言う、あ、じゃあトゥーランド Vlog で言わせてもらっていいですかって、
お
日本の今までの秘密を知ってた人が出てきてんのよ。
へえ。
だから信頼度、そういう人たちが信頼してる番組っていうイメージかな。なるほど、
うんうんうん、いや確かに僕初めてそのトゥーランド Vlog の YouTube の今ページを見てみたんですけど、
はい、
確かにこれは寝れなくなりそうですね。
これは寝れないよ、
うん、
で、ほんまに真摯に真面目に、
うん、
丁寧にみんなのことを考えて自分たちのやりたいこと、言いたいこと、調べたこと、興味あることをやってくれてるっていう素直さが伝わってきて、
うん、
だから金儲けでやってるとかフォロワー数集めでやってるじゃないんだろうなも、
なるほど、
熱意も伝わるし、
うんうんうん、
っていう、
はい、
ベソの推しでした。
大ホットですね、
はい、
はい、
ということで、
おい、
じゃあ今回1周目、
うん、
まあパラダイムシフトね、初めて聞く方もいると思います。なんぞやをいきますね、
はよ、う
ん、一言で言うと常識が非常識に変わることですよ、うん、っていうのを言いました、
うん、
まあ要は全ての常識を疑ってほしいっていうのが、
うん、
まあありますね、
うん、
なんでかっていうとこれまでもずっとそうだったからですね、
はいはい、
で現代のじゃあ常識、わかりやすく言うと科学が 100% 正しい時代、
うん、今ね、
うん、それって科学的にどうなのとか、
うん、
エビデンスはあるのとか、
うん、
実例はあるの、
うん、
なんか同じ実験してもう一回できるのみたいな、
うんうん、
スタップ細胞ありますみたいな、
はいはい、
っていう時代から、いやいやもう科学は一面でしかないから、
うん、
まあ、サイコロ6個あったとしたら6個のうちの1個で見えてる部分が科学だから、
はい、
その横を見た時の説明が科学ではできないでしょと、
うん、
だからその深い部分までいきましょうっていう時代に変わっていきますよ、
うん、
それが意識ですね、一言で言うと、はいはい、意識で全てはできてる世界ですよっていう風に変わっていくことがこの現代2024年、
うんうん、
もう真っ最中ですよっていう1ヶ月です、
はいはい、
で、まあ、2週目は、まあ、それがどういうものなのかをもうちょっと深掘りします、
うん、
見えるものから見えないものへっていう世界へのシフトを見ます、
はい、
で3週目がじゃあ具体的にどうしたらいいのなんていうことをちょっと紹介したいと思います、
うん、はい、
じゃあ今までどんなパラダイムシフトが起きてきたか、うん、これ見ればああそういうことねってなると思うんですけど、
はいはい、
ざっくり言うと革命っていう言葉がつくものが近いかもしれない、
ね、産業革命とか、
ね、あ、そうそうそうそう、
うん、IT 革命とかね。
産業革命は何番目やと思います？
うん、人類の中で、
人類の中での革命で、
一番初めからいきなり変わったわけじゃないよな。
そうね。まあ、有史、歴史があると書いて有史。
はい。機械化とかって話だね。
そうね。
産業。だから農業とかしててからのやから、3回目。
まあ、回数で言うと2回目です
ね。2回目なんや。
3時代目。
3時代目ね。
の前が、
あ、3時代目ね。
そう。
だから狩猟してたでしょ。
狩猟時代。
で、そっから、移動せんでよくねってなったんじゃない？
そう。狩猟やと、
だ
から畑狩りに行かなあかんし、
うん。畑とかし始めた。
うん。
その次。
が、
産業革命。
そう。
おお。
で産業革命の後にさっき言ってた情報革命、IT 革命っていう大枠です、
うん、
まあそれを今までは、まあ、何百年、
うん、
だから狩猟から農業に変わるってだから何万年が変わってそういう時代になって何千年経って産業革命が起きたのがまあ1700年代とか、
うん、
で IT 革命がこの2000年代、はいはい、1900年代に起きましたよ、
うん、
その次が今2020年代、
うん、
もう真っ只中っていうことに皆さん気づいてますかっていう回でございます、
うん、
まあ、今までねこのチャンネルでまあ5年目、
うん、
この4年で言ってきたことっていうのが、
はい、
をまあ一旦そういうパラダイムシフトっていうテーマでちょっと一旦まとめてみませんかみたいな回でもあります。
はいはい。
で、じゃあ今回どんな革命が起きるのかっていうのを見るためにも、
うん、
まあやっぱ一番身近なそのさっき言ってた産業革命から我々の生活の現代様式のまあ種が生まれてますよねと。
う
ん、
そうね。
産業革命を細かく見ると、
うん、
その始まりは1770年頃に1個目の機械化、言うたら機織り機とかかな、
うん、
言うたら人間の動力、うん、手作業だけじゃないものが誕生しました。
まあ車輪とかそんなもの、
ね、車輪とかね、
うん、
でそこから100年、50年ぐらいかけて次蒸気、
うん、
鉄道、
うん、
でそういう蒸気で動く機械、
あ、はいはいはい、
で今までは人間が手で回さなかったな、車輪とか、
うんうん、
機織り機とかはこうガシャガシャしなあかんかったものが、うんうん、蒸気を燃やすことで回ったり、
うん、
移動させたりすることができたと。
1771年の時はなんか道具ができたって感じね。
そうね、
イメージで言うとね、
うんうん、今までの道具はまあクワとかスキとか針とかだけやったのが、うん、機械道具と道具を合体させたみたいな感じだね、
はいはいはい、エネルギー効率が良くなったみたいな感じでね。
そうね、一の作業で
上下に
進んでくれる、
上下に手を動かしただけやけど違う動きをしてるとか。
そうね。で次蒸気で、
はい、
まあ、石炭を燃やす、
うん、
だその煙を動力に変えて、
まさに機械化ですね。
機械化ですね、
うん、
で1830年頃かな、
はい、
でやっぱ鉄道ができたことによって、
うん、
長距離移動、
うん、
移動にも革命が起きましたと。
あ、
だからチャリから電車に変わったわけやね。
そうね、だから初めさ、この移動生活してた人たちが、うん、やっぱよくねってなってから、やっぱ移動しようってなったんやろな。
そうね、
うん、
移動が楽になるからね、
うん、
でまあ物の輸送も増えるから、
はい、
交易も一気に栄えましたと、
うん、
でそっからまた40年50年ぐらいで次鉄鋼、
うん、
で電気が発明されました、
うん、
で重工業もこの辺りが出てきましたと、
はいはい、
まあ、でっかい機械やね。
でも物の50年前ぐらいの話だね。
そうね、
1850年前か、
今からやったら、
うん、
であと照明ができたことによって夜も働けるってことにな
るね。
まあ、エジソンとか、
はい、
僕の好きなニコラ・テスラとか、
うん、
関わってくるところですね。で1900年代、
はい、
1908年頃に石油、
うん、
で自動車、
うん、
大量生産、
うん、
まあ、この辺がまあ僕らの今の生活の基盤にもだいぶ近いよ ね。石油がないと僕らは何もできない、
うん、
で基本車があって、
うん、
まあ、服なんかも道具、食べ物もかな、
はい、
大量生産時代までした。
そうですね、
まあ、これが大きな産業革命の流れです、
うん、
そっから次の情報革命、
はい、
まあ、IT 革命とも言われてるのが1970年頃から始まりだしましたよと、
うん、
やっぱりパソコンですね、
うん、
一部のそういう研究者たちだけが使うものだった、
うん、
最初世界に何台かのパソコン、アメリカの大学でできたみたいだね、でその大学同士で一通メールを送るみたいなことに成功しましたみたいな、いやすごいっていう限られたネットワーク、
うん、
で言うたら瞬間的に情報を交換するっていうことができた、移動、人の移動しない情報の移動やね、
はいはいはい、
だから情報に革命が起きたと、
うん、
そっからまあ皆さん大体想像つく、だから95かな、
うん、
Windows95 が爆発的に国民に広がったとして、それがね、
はいはい、
そこからスマホができて、
うん、
まあ メディアにも革命が起きて、うん、みたいなのをまとめて情報革命ですね、はいはいはい、じゃあその次はですよ、
うん、
意識の革命って言われてイメージ湧きます？
意識革命？
意識革命ですね。
意識革命、まあ分からんよね、その分からんよね、だってまだかん、
でも始まってるんですよ、
始まってるのは分かるんですけど、でもそれがどういう形になっていくかは分からんよね。
なるほど。
だから言うたらあれじゃん、その情報革命の始まりなんて、そんなんってなったわけ。
まあ一部の大学が勝手にやってる研究でしょみたいな。
そう、それが今はもう、それが当たり前の世の中になってるわけやん。
それがまさにパラダイムシフトですね。
そう、だからその当たり前が、その意識革命の先にどんな世界が広がってるのかは、ちょっとまだ僕には分かんないです。
なるほど。
うん、
じゃあ分かりやすいものというか、まあ産業革命やったら、まあ、車やったり、うん、IT 革命やったらパソコンみたいな、うん、そういうものと言えるものがねもう一個あるんですけど、
うん、
何か分かります？
まあ、
象徴するこの次のパラダイムシフト、意識革命の分かりやすい、
うん、
もう身近です、
瞑想。
あ、
違う、
もちろんテーマのうちの一個ではあるけど、うん、分かりやすい、だから我々が使うもの、
あ、ロングハイキングえ使ってるよ、めちゃくちゃ。
じゃあ、それ全員じゃないね、
こすってこすって使ってる、
それ、あの、変人しか使わへんねん、それ。
あ、だから今、革命が始まったばっか
り、ね、なるほど、
みんな知らない、
一部しか行かないけど、
そうそうそう、
全員がこれから行くであろう、
うん、
ハイキングね、
はい
違います、
違うのか、僕の見てる未来は違う、
違います、
みんな、僕も使ってる、
ね、使ってる人、使ってない人いると思うけど、
はい、
その横には絶対触れてる。
僕はどうですか？
使ってはない。
ない。
うん。
ベストは？
エントリーだけしてる。で、ほぼ使ってない。から雰囲気は知ってる。
ああ、仮想通貨。
もう近い。
NFT。
の中で使われてるものが NFT。
ああ。
そう、NFT をどこで使ってるかやね。
なんて言うんやろな、それ。
ここでもやりましたよ。
仮想空間。
はい。メタバース。
メタバースね。
メタバースが分かりやすいパラダイムシフトで生まれたものというか。
なるほど。
時代を象徴する。
一発目のね。
うん。
うん。
で、ここからまた、蒸気から石油に、とかいう変化はこれからあるとしても、はいはいはい、だからメタバースってものが何かっていうのが分かんないと、うん、次の意識革命が分かんないとも言えるかもしれないですね。うんうん、だからやれっていうわけじゃなくて、
うん、
もうそうなっていってるよねということを、はいはい、まあ分かってもらえたらっていう、
まあそういう時代は革命のタイミングでずっとあったんやな。
そうね、
クレジットカード一つでも初めは借金するためのカードやからやめとけって言うだけで、うん、それないとね、飛行機の予約も、
うん、
ネットショッピングもできなくなって、うん、みんな持ってるものになるから、まあそういうタイミングでみんなが触れ出すんでしょうね。
そうね、
うん、
だからまあ戦争もまあ戦争の後革命が起きるために戦争が起きる、
うん、
みたいなのもあったりやけど、うん、で今回まあ別に戦争が起きるわけではないけど、
うん、
だから次分かりにくいのが、今までは目に見えるものばっかりが革命で起きてたんやけど、
ね、まあでも情報革命あたりからちょっとあれね、
そうね、メールができた、
うん、物体ではないよね、
そうね、
うん、
目では確認できる、
うん、
けどメールが送られてるとこは見えないもんね、
うんうんうん、
電話もそうやし、
うん、
っていうので、なんかメタバースってね、見た人あんまりいないかもね、
うん、メタバースを見た人はね、
うんうん、僕はそのサンドボックスっていうのをログインして、
うん、
まあ自分のアバターみたいなの作って、
うん、
で仮想空間上の土地を買えるんよ、
うん、
仮想通貨で、
うん、
結構高いから、
うん、
で、だからちゃんと買おうとしたら100万以上その時僕見た時したから、
うん、
いやちょっと変わるやんなって、
うん、
と思ったら、まあ、アメリカの有名なラッパーとかが買ってたり、
はいはい、
中国の企業のこうロゴをそこの土地にバーンって本部みたいに貼り付けてたり、うんうんうん、もうやっぱもう実際みんなもう普通にやってるやんっていうのがもう2年前ぐらいかな、
うん、
意外にこういうのに早いのがゲーマーなんですよ。
あ
ー、ゲームの世界は、
はい、
パラダイムシフトを一番理解してる人たちかもしれないですね、
うん、
だからそういう意味で まあ、メタ社が、
うん、
Facebook からメタ社に変わったのは、
はい、
分かりやすい。あ、でもあれがパラダイムシフトかもしれないね。分かりやすい。なんとなくおぼろげに見えてきましたね、
はい、うん、でもこの話を1年前か2年前かにここでもしたじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれで僕もちょっと本読んでみようみたいなんで、なんとなく
そうね、 Web 3.0 かメタバースの世界みたいなですね。
でなんかこんな世の中になっていいのだろうかみたいな話になった気がする。
あ、なったね。
リアルとはみたいな、
うんうんうん、
それなんか今もう一回聞いてもそう思う。なんか一応メタバースってなんとなく調べて画像検索してるんやけど、
うん、
まあなんかなんやろな、その VR みたいなこう顔につけるなんかヘッドセットみたいな、うん、なんかそこでその空間に自分がいるような体験に今のところそうや。
そうね、
もうほんま広角機動隊の世界じゃないですか。
そうね、
あの、やったっけ、寄付老人みたいな。
寄付老人誰やったっけ、
あのもうほぼ脳みしか生きてないじいちゃんが脳とつながって機械とつながって子供たちとこうなんか、
うん、
とか、それって楽しいんかなってちょっとやっぱ思うな、うんうんうん、
まあそれをね、もう、まあ、もうちょっと突っ込んで、
うん、
2週目3週目もいきたいと思います、
うん、
で僕がやってない理由やね、
うんうんうん、
はやっぱそういう部分を懸念してるからっていうのはあるから、うん、僕もだこのパラダイムシフトを、
うん、
なんか慎重に自分で見極めていかないといけないなっていう気持ちはもちろんあります、
うんうん、なんかこの結局そのメタバースっていうものがさ、もう例えば縄文時代からずっとあって人間がタッチしたものじゃないやん、
その当時はね、
うん、人間が作り上げていったものやん、うん、どっちかというと
この時代
を経て、メタバースっていうものを、
うんうんうん、
誰かとかじゃないかもしれないけど、でもなんかリアルにあるのに大事なのは自然やと思うんよね、
うんうんうん、
その人間がどうこうできない災害とか、
うん、
なんか雨降るとかそういう自分たちではコントロールできない部分があるから、なんかこの世の中は成立してるんじゃないかと思うんですよ、
うんうんうん、
それがこう、まあ、人類の手によって作られたその仮想空間って一撃で壊せるやんっていう、
うん、
人の手によってね、
うんうんうん、言うたらそのじゃあサンドボックスっていうメタバースを作った人が、
うん、
もうボタン一つポチッと押したら、
うん、
はい終了みたいなことが起こせるよねっていうこと、
うんうん、まあそうならないようなこうブロックチェーンだとかないろいろあんねやろうけど、うん、なんかやっぱ人が作るものって絶対何かしら欠陥はあると僕は思ってるから、うん、
それで言うと核爆弾は多分今本気のやつ撃ったら地球壊れるよ
ああでもそれもだから人間が作ったものじゃないですか、
核がね、
うん、
うんうんうん、
まあ自然の中にある、もう言うと全部のものは自然の中にあるものを
集めた、
組み替えて組み替えて、うん、自然の中で起こらない組み替えをしたことによって生まれてきたものじゃないですか、
人間がやりさえしなければ生まれなかったもの、
そうそう、うん、まあ、この目の前のライターもそうやし、
うん、
パソコンもコードも全部この地球のものから何かを得てやってる、
自然発生しないものね、
そうそうそう、なまず全部もともと自然やんって言ったら元も子もないんですけど、
で意識がテーマって言ったじゃないですか、やのに分かりやすいのがメタバースって言ったよね、
うん、
この差が何か、
うん、
今マサルが言ったこれは人間がこうやって作ったからできたものって今言ってる、
うんうんうん、
その意識が科学的な考え方やっていうのも今回のテーマです、
うん、
だからその今の考え方をやめなきゃいけない時代が来てるんですよ、
うーん、そうなんや、
だからメタバースは分かりやすい一例であって、
うん、
メタバースがパラダイムシフトですよでは全然ないってこと、
うーん、
どっちかっていうと最初に言った科学が 100% 正しい時代っていうのが違うよっていう方が大事なこと、
うん、なるほどね、
だから人間はちょっと言葉足りないとしたら、
うん、
物質主義 100% の時代と思った方がいいよね、
は
い
は
い、
今、
うん
うん、
物があるからみんなできると思ってる、
うん、
物があるからお金を払う、
うん、
それも変わってきてません最近、
うん、
物のないお金って増えてますよね、
うん、
まあ昔からサービスっていうのはあったりするけど、
うん、
昔だったらこうマッサージとか、
うん、
物理的にマッサージを受ける、
はいはいはい、
ホテルに泊まったから、
うん、
まあそれもベッドとか、
うん、
椅子っていうものがあるからお金を払う、
そうね、
っていう時代から、あ、じゃあ応援するために、
うん、
もうお礼だけでいいよ、
あ、
で1万円払うよなんていうことも昔はなかったわけよね、
そうですね、
それも IT のおかげでできるようになってきたり、
魅力祭の
CM もそうですね、協賛ですね。あ、協賛いただいてるあの占いの方、どんどん言ってきてくださいね。なんか僕からアプローチなんかちょっと難しいんで、あ、まだやってもらってないよっていう人言ってくださいみたいな、目に見えないものへの理解のパラダイムシフト、意識改革の方がでかいかもしれないですね。その一例がメタバースであり、だからメタバースができすぎて地球の自然を壊すんじゃないかっていう懸念は持ち続けた方がいい部分であって、で、言うてた物質主義から精神主義、
はい、
で、意識を中心に生きていきましょう。今まで物は物、物に意識なんかないって言うじゃないですか、
はいはいはい、
じゃなくて、意識から物体ができてるんだから、
それは言うて
るよね、絶対あるんじゃん、で、地球の意識に気づく時期が来ましたよってのも今回のパラダイムシフトです。
ちょっと別件なんですけど、
はい、
メタバースって調べたら遊戯王のカード出てきました。
メタバースっていうカードがある。
トラップカード、
すげえな、やっぱ進化し続けてるね。
でも効果がいまいちなんよね。デッキからフィールド魔法カード1枚選び手札に加えるか、自分フィールドに発動する。
そんなにすごくないんかな。宇宙を作ったぐらいのノリではないんやね。
ではないですね。1枚180円で買えるよ。
安いんかな。なんかもう安いんか高いんか分からへんな。
はい、
そんな感じのパラダイムシフトの輪郭でございました。はい、
ではまた来週ですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。